この辺も多分コンテンツ的には結構合流してくやろうなっていうのはありますね。まあ、この辺はもうまさしくというか2020年ぐらいからずっとみんなで話してたことではあるつつも、23年22年22、23っていうふうにだんだんこう年が減るごとにより鮮明になってきたかなっていう気はします。でまあこの辺の話を踏まえた上で2023年どうだったのかっていうの、動向どうだったかって話だと、コンテンツ名は今だいぶ喋っていただいたんで、というか話していただいたんで、なんかざっくりした動向の話だけちょっと最後していきましょうかね。僕らの方でも、うんうん、ちょっとニュース側っぽいお話なんですけど、うん、なんか いよいよ日本においてもメタバースっていう言葉そのものはどんどんダウントレンドになったなっていうのが23年の初感でした、
ね。いやこれはもういろんな指標があるんですけど、僕の中ではあの自分に来る講演の本数
ああ確かにあと分かりやすく僕の中だとプレスリリースの、件数とか、あと、うん、なんだろう、海外含めた大手新聞紙とか、あのテック系のメディアで使われる頻度のとかですね、うんうん、あと最近だとあのシーネットからカテゴリーとして、日本の版のシーネットジャパンからカテゴリーとしてメタバースが消えてて、代わりに生成 AI になってるっていう。
あとですね、まあ、あのオキラス、あ、じゃあですね、メタコネクトの基調講演でザッカーバーグが何回メタバースって言葉使ったかとかね、
はいはいはい、
いろいろあのバロメーターはありますけどね
何回 AI って言ったかみたいなやつありますよね。
今年はもう圧倒的に2022年から23年はもう完全に AI の年だったっていうのもあるし、そっち側に投資の資金が流れたっていうのもあるしっていう、とはいえメタバースっていう言葉自体はさっき話したようにダウントレンドにはなったん、今話したようにダウントレンドになったんですけど、それ実態としてメタバースですよねとか、あのなんかそれってやってることほとんどみんながメタバースだって言い張ってたりとか、本当に昔からそうだって言ってた人たちとやってること完全に一緒だけど呼び方変わりましたよねみたいなものがずっと続いてるなっていう印象ですね。なんか2022年末にこの辺の話したと思うんですけど、いやなんかアメリカだとメタバースってもうダウントレンドだけど日本だとあんまり下がってないの不思議だよねとか、いやこれ23年に来るでしょうねって言ってたら案の定そうなったっていう感じだったって言って、
そうですね、まあ、グローバル の, あのなんか英語圏ですかね、英語圏 の, なんか激烈なこう逆風というか、もうなんかメタは叩くわ、メタバースっていう言葉使ってるやつをなんか冷笑するみたいな雰囲気作っちゃうわみたいな、なんかそこまでその苛烈な、なんかもうメタバースって言うのが恥ずかしいって思わせちゃうぐらいな、ああいうなんか空気感の作り方っていうのは日本は全くないなと思ってて、あの本当にそのメタバースっていうのが特にビジネス界隈におけるバズワードとして出てきて、それをそのバズワードとして騒ぐ人がいなくなったっていう感じで、あのこのあのある種トレンドをきっかけに、そのこういうものに興味を持ち、で何かやってみたいとか、本当にこれが何かの価値を生み出すんじゃないかっていう風に、あの結構真面目に考えて取り組んで、あの結構こう仕込みを続けているっていう方々は、あのどっちかっていうと、まあ数が増えてるのかわからないですけれども、やっぱあの全然グローバルに比べると多いなという印象があるんですよね。まあ Web3 と連結しなかったとか、そのあたりも大きなあの理由かなと思いつつも、なので、なんか事例の数が減ったわけではなかったり、あの僕としてはなんかもっと減ってもおかしくないなと思ったんですけれども、あの結構あのしっかり向き合ってらっしゃる企業さんとか、あのあと自治体の方々とかやっぱり多いなと思っていて、あの一回こうなんか失敗したぐらいではちょっとこうなんか起き上がりこぼしみたいな感じでへこたれないような方々も結構出てきているので、なんか単純にバズだから飛びついてやっぱダメだったねっていう層がなんかいなくなって、ある意味こうちょうどいい具合にはなってきているのかもしれないとは思います。はい、
うん、回りましたね実際。あとはまあ今のこの話にも関連するところあるんですけど、うん、XR 関係メタバース関係の業界とか、ビジネス方面とかでいうと、全世界的に今年テック企業のレイオフ2022年よりもっと激しかったかなっていう。
いやメタもねレイオフ激しくやって、マイクロソフトも激しくやって、
グーグルの親会社のアルファベット、アマゾン、まあ、とうとうっていう感じでしたね。でゲーム業界、隣接してるゲーム業界もかなり激しかったっていうのは、あのゲームインダストリービズとかがメディア記事にしてましたけどっていう感じでありましたよというところだったので、ちょっとまあ今年はためとか、 あるいは踊り場みたいな感じだったかなという印象です。まあ、あとは一方であのエグシットとかクローズする会社も結構出てきたんですよね、 VR で。
国内外出てきましたよね、あの、まあ、VR ゲームの会社のエンドリームズ、イギリス の, あのゲーム会社が、VR ゲーム会社がゲーム会社に買収されたりだとか、あとは、うん、なんかちょっとね、ピコっていう VR ヘッドセットを作ってるところを買収した TikTok で有名な、かの有名なバイトダンスが、
はい、
バイトダンス買収した後の VR 部門をもしかして事業再編するんじゃないかみたいな、ハードウェアどうなるみたいな話も出てたりしますし、なんか結構そういうあの、まあ、よくも悪くも、まあ、EXIT とか、あの、もしくはもう本当に閉鎖みたいな、あの、解散するみたいな、クローズするみたいな話は、まあ、ちょっと例年に比べるとやっぱり多かったかなという感じではありますね。
うん、結構な量 AI 側 AI とかの方に投資資金が流れたっていうのもありますし、あとはシンプルにあのもしかして俺たちあのゲームとかそういうのに対して投資しすぎなんじゃねみたいな空気が全投資家の間にも結構出てたらしいっていうお話は聞きました私も、
はい、あとやっぱ今日受注で受託でやっていたあのスタートアップなんだけれども、結構あの、うん、まあ、どうしてもサバイブするためにあの自社のプラットフォームとかコアとなるものを持ちつつも、結構受託中心でやってるところだとやっぱそれが続かなくなると回らなくなってっていう話は、あのこれは国内であの結構ひっそりと畳んでるところっていうのが今年あったなと思ってまして、どうしてもそこは起きたかなと、うん、あのある程度ねあのポジティブに輝かしく進んでいるところと、やっぱどうしてもあの走りきれなかったところっていうのは出てきてるかなっていうのは思いますね。
いや、分かりました。あとはあのこれどっちかっていうとその業界全体の動向っていうよりはビジネス的なとか使われ方みたいな話で、うん、あのエンターテインメントとかだったりっていう話とはずれてくるんですけど、とにかく人手不足対策、効率化、生産性向上って文脈での活用とか、まあ、どうやって使うかみたいなことに関しては、まあ、あの世の中的にというか世界トップクラスの会社から本当に地域に根ざしている小さい会社さんまで幅広く出てきたなと。これあたりなんか産業メタバース、インダストリアルメタバースとかデジタルツインとかってワードで呼ばれてるんですけど、まあ、この辺がまあメタバースっていうべきなのかどうなのかっていうのはさておくとして、この文脈で本当にデジタル化とか DX のみたいな話ワードの一部として使われるケースっていうのは毎年毎年あのなんだろうな、華々しくはないんですけど着実にどうやら効果を上げているらしいっていうお話は、まあ、各社から出てきてるなっていうところですね、うん、直近だとドイツの製造業の最大手のシーメンスとかが大規模投資して、でしかも決算のところでちゃんと収益化に寄与したっていう数値が出てるらしいっていう話があるんで、うんうんうん、あ、これもちょっとメタバースっていうワードとか技術的なカテゴリーじゃなくて、いい加減あのどの課題に回答しようとしてるかでカテゴリーでした方がいいんだろうなと思うんですけど、うん、
なんかそこに適する言葉あんまないですよね、
う
ん、
とにかく効率化、生産性向上、人手不足対策っていうのが実態なんですけど、まあ、とにかくここはメタバースとかかっこいいワードにするとお金が集まるのかなみたいなことはちょっと思ったりはするんですが、うん、まあという流れはずっと続いてきてるなっていう動向的に言うと、あとは、まあ、今までのところで話しましたけど、あの空間コンピューティングとかいわゆる MR 側への注目とかだったり、まあ、いわゆるメタバースはとか VTuber 系だったりの、まあ、海外展開、VTuber 系の、まあ、日本だけじゃなくても海外の話がどんどん出てきているとか、海外進出、海外からの、他の地域への進出みたいなのもどんどん出てきているしっていうお話だったりが、ありましたよというところです。すみません、ちょっと最後の方だいぶ喋り続けてしまったんでね、23年はこんな感じでしたっていう、ざっくりおまとめというお話でございました、
はい、
でじゃあここから、ラストなんで、もう皆さんあの適当にというか自分の思ってることバーッと喋っていただいていいんですけど、2024年はどうなると思いますかっていう、どう予測っていうレベルじゃなくて、はい、こうなんじゃないのぐらいのお話ですね、これは。
あ、はい、これ誰からいくんですか。
じゃあすいません、あの一瞬今のところで私と鈴木さんメインで喋ったんで休憩挟んでゆりかさんからお願いします。
これ真面目に喋れる気がしないんですけど、
いや全然ふざけないから喋ってもいいです。
いや、すいません、まあ、年末ですから。
いや、すいません、
年末です。
あ、そうですね、まあちょっとそうだな、個別に話すと、まあそうですね、VTuber はまたそれどこの事務所が盛り上がるとかどうとかっていうのは本当に正直わからないです。なんかブレイブさんがすごい活躍されてるとかっていう話もありますけど、そのすごい急に来るので、あの VTuber ってもう毎年毎年なんかもう全然わかんない事件が起きて、わかんない事務所がバーって活躍するみたいなのが平気で起こるところなので、正直あのこのまま続くかどうかとかもなんかもう来年のお楽しみにした方がいいかなと思っていますが、一つポイントになるところがあるとすれば、まあ、 海外挑戦に結構振り回されるような予感があります。これは、まあ、政治的な意味でも経済的な意味でもですね、
はい、
今って結構海外の渡航者がその日本に来やすいポイント状況続いててすごいオーバーツーリズムみたいな問題になってたりしますけど、そうですね、要するにそうなると、VTuber さんだ自身もそうだし、クリエイターさんだったりも日本に来てイベントとか参加しやすいんですよね。日産地フェスとかも日産地 EN の英語圏の VTuber さんが直接現場に来てたっていうあれがありましたけれども、うん、まあ、そういう日本に来てイベントしやすいかとか、日本でなんか自分のなんかコンテンツを出しやすいかみたいなものができるのか、あと逆に日本企業は日本企業でその海外でその市場を獲得しに行くときにその海外にすぐ行けるようになっているのか、うん、最近だとロシア遠回りしなきゃいけないとかいろいろありますけど、なんかまあ割とその海外の世界情勢がものすごい不均衡になっていく中で、うん、まあ、そこでどうやっていくのかなってところに振り回されるんだろうなっていうのがすごいちょっとネガティブですけど怖いポイントだなと思っています、うん、
国内情勢が結構フィックスしてきただけにっていうことですよね本当に。
そうなんですよね。世界中的に VTuber が盛り上がったからゆえに逆になんか一つの国の何かのきっかけによってガッて終わっ、なんかその国ではできませんみたいになる可能性もなくはないので、
はい、
ちょっと様子見なきゃなと思っています。
ゲームとかはどうですか？
いや、ゲーム系なんですけど、そうですね、まあ、正直今年は、まあ、そう PSVR2 の時にもちょっと言いましたけど、やっぱあんま面白いくてすごいみんながわーって飛びついたゲームっていうのがめっちゃ出たみたいな感じではなかったんですよね、
うんうんうん、
たださっきクエスト3の時にちょっと話しましたけど、なんか MR 系のコンテンツが気軽に出しやすくなったことによって、なんかクリエイターさんがじゃあ現実にこのバーチャルのコンテンツ出たら面白くないみたいな、なんか遊び場的ななんかアイデアを出しやすい場になったんじゃないかなというのは個人的に思っています。だからインディー系の人たちがなんか MR でなんか SAO みたいなもの作ってみたぜとか、なんかなんでしょうね、その食べた気分を味わえるアプリを作ってみるぜみたいな、ペットをもっとなんか自宅のペットをもっと大きくしてみたみたいなのを作ったりとか、なんかそういうちょっとお遊び系の MR ゲームみたいなのがポンポン出てくると、なんかそれきっかけでちょっと遊んでみたいってなる人は増えるんじゃないかなと思っていました。そうですね、うん、なんかそこは結構なんか期待していいポイントなのかなと。まあそのもちろんビジョンプロが出てそういうの出てくる気がするんですよね、
はい、
うん、なんかそういうのは結構期待していい気がしています、はい、あとはそうですね、もう一つ気になってる動向として VTuber 以外のスマホゲーム系の例えばですけどアイドルマスターだったりブルーアーカイブだったりとかがそのなんか自分たちの、出してるキャラクターを 3D キャラクターとしてそのいろんなところに登場させたりするみたいなコンテンツを作っているところがあるんですけれども、なんかそういった動き結構来年以降もっと加速しそうだなと思っています。やっぱスマホゲームってもう市場がものすごいでかいですし、みんなが長く遊んでいるだけその親しみを持てるキャラクターっていうのがやっぱ増えているので、そのキャラクターがなんかいろんなところで活躍するみたいなを次のステップとして目指す企業は多くなるんじゃないかなって気がしています、うん、
IP の活用みたいなところとしてキャラクター、うん、なんだろう、キャラクター IP の活用みたいな風にまとめちゃっていいのかなとか、
まあまあそうそうそうそう、そんな感じで、なのでアイドルマスターの VR ライブとかは、まあ、前回ちょっと話しましたけど、はいはい、
うん、か
なり注目した方がいいのかなと思っていますね。まあそうですね、あと、まあ、もう一個ついでに話しとくと、まあメタバースとかそのあと VR ヘッドセットとかそもそもそういうものが盛り、ユーザーに盛り上がるかどうかっていうのは来年の日本の景気次第だなと正直ちょっと本当に思って
ドル円が上がりすの話でね、クエストが値段上がったとかそういうのありましたからね、過去にも、
うん、そう今日話しててもちょっと思ったんですけど、海外では盛り上がってるけど日本ではいまいちだよねっていうのが多いっすよね、
うん、
フォートナイトもロブロックスもなんか、
まあ、確かにそこはそうですよ、
うんうん、文化の隔たりもあるけど、なんかそもそも金ないからみんな興味持てないみたいなところってちょっとある気がしてて、うんうんうん、僕もやっぱりなんか肌感としてクエスト3高すぎないって思いますし、
うん、
うん、個別のゲームそれやるんだったら別にスマホで楽しいゲームいっぱいあるからそれでいいじゃんになってる気もするんですよね。なんかそういう意味では、うん、
あ、すみません、
なんかあ、はい、
どうぞそのまま
いや、そういう意味ではなんか日本に余裕が取り戻されたかどうかによっては結構あのこれ、うん、これ以上、
技術とかテックとかビジネスとかっていうよりはあのエンタメだと本当に死活問題じゃないですか。あの要は
いや本当ですよ、モグライブも一言じゃないんですけど本当にエンタメ系ってもう経済によるので、もうなんかちょっとやっぱり、今年はあんまりよろしくなかったと思うので全体的にも、雰囲気として、まあ来年どうにかしてほしいですね。ちょっと頑張ってほしいです、政治の方には。
景気良くなってほしいですねというもうそれはもう さっきの海外情勢に振り回されるっていう VTuber の振り回されるのではないかって VTuber のところで言ってたことまんまそのままこっちのメタバースあたりでも出てくるっていう、
そう、振り回されすぎなんですよね。
まあどうしてもそこら辺出てきますからね。はい、じゃあ、
はい、以上です、
はい、というわけでゆりかさんの2024年どうなるのお話でございました。じゃあ次、じゃあ、僭越ながら私から、いきたいと思うんですけど、 2B、 じゃあ私あの今ゆりかさんそれぞれ、こういうコンテンツ向けのところで話していただいたんで、私じゃあ 2B、2C っていうくくりでちょっと早めにというかスパッといきたいんですが、 2B だとさっきお話した通り、まあ、産業用メタバースとか、まあ、産業メタバース、インダストリアルメタバースとかデジタルツインでも何でもいいんですけど、本当に効率化生産性と生産性向上人手不足対策っていう意味合いで、まあ、XR メタバース関連技術も使われる機会はどんどんどんどん増えてきているっていうのが正直なところ実態ですと。でデジタル系のところでも、まあ、単純にエクセル使いますみたいなレベルのお話ではなくて、呼び方がすごく多すぎるんで統一できないんですが、そういう生産性向上人手不足対策あたりのところで、まあ、どんどんどんどん使われる、でそれが広がっていくになるのかどうかはちょっと分かんないんですけど、あの横にものすごい勢いで広がるとはビジネス方面だと思わないんですが、まあ、ゆっくりでかくなっていく流れは2024年も変わらないでしょうというのと、まあ、年々あの例えば、法律の規制とかで働き方改革とかで今までのペースだととか規模感だとあの収益性を上げることができないとか、直近だとあの配送関係の2024年問題かだったか27年だったかなの問題とかもあったりすると思うんですけど、その辺の対策として広がっていくっていう流れになると思います。であと呼び方がいい加減多すぎるんで、統一するかあの各セグメント回答しようとしている課題ごとにカテゴライズするかなんかした方がいい気がします。じゃないとあの検索性悪すぎるしで関心が分散しちゃうので、まあ、多分もうメタバースって呼ばないかもしれないんですけど、製造建設それからまあ本当に小売り と輸送運送含めて、まあ、ありとあらゆるところでちょっとずつちょっとずつ使われるようになってきているので、それこそスマホ的なデバイスとかがそうなっていったようにっていうお話がまあますます続くでございましょうっていう、まあ、
当たり前の話。みざるさんがワード作ったらいいんじゃないですか。
なんか作ります、う
ん、いやなんかそのモグラレ取り上げるときも要は困るわけじゃないですか。これ何を使ったらいい
困ります。
もちろんあの一般的にねあの認知されている言葉を使うとか、あの一番 Google のね、うん、あの引っかかるのが多い言葉を使うとか、その若干その受け身的なあの言葉の選び方っていうのはもちろん僕ら日頃してるわけですけど、ちょっと多分この手の なんだかわからんってやつがでもなんか呼び名ないと困るっていうのって結構、いまだにそれはメディアとか、あとまあ、バイトでそのメディア的な人、うん、まあ、インフルエンサーもそうなんですけど、なんか有識者の一声みたいなのとかで結構決まっちゃうじゃないですか。あと政府がなんか使ったとかね。なんでなんか一個ぐらいこう、水原ワード作っていってもいいんじゃないですか。流行るかどうかともかく。
それでいくと、2B 向けでも 2C 向けでもちょっと僕は一個ずつあった方がいいなと思っていて、2B は今話したような、うん、あの、まあ、ビジネス上の課題とか特にあの日本人だと労働人口減ってるとか、そもそも日本語話せない人があの建設現場とかで働く上でけあのなんて言ったらいいの、翻訳ツールを AI 通して話すとか、あのビジュアライズして分かりやすくするみたいな流れってどんどん来てると思うんでっていう枠でなんか作るのはありですね、 2B で。で 2C でいくと僕はあの最近思ってるのは、実は本当の意味でのテーマってテーマというか課題というか我々が向かってる先って VR とかメタバースとかってワードじゃなくてイマーシブだと思ってるんですよね、最近は。あのまあ最近というかここ1年くらいで一気に流行りになってきたんですけども、でもまあイマーシブっていうワードだとちょっとまだ誤解されるんで、もう少しなんかいい言葉がないかなと思ってます。いわゆるなんかモメントオブトゥルースとかみたいなのに近いんですけど、
より難しいワードが出
てよりわかんない
よりめんどくさいワードが出てきた。いやこれ2020年くらいからずっと言ってるんですけど、極論言うと抽象化された宗教とかコミュニティとかローカルとか参加型カルチャーとか、いわゆるあのコンバージェンスカルチャーとか UGC とかっていうワードで言われてるやつも全部含むんですけど、なんかどうやって人々の心情とか世界を見る方法を変えるかみたいなところって、ブランドも企業も今海外含めてめっちゃ気にしてるんだけど、じゃあちょっとこの辺はね、多分向こう5年 年くらいはすごく、てか2020年代の、特に 2C 向けの会社とかブランディングはめっちゃ大事になってくるあるだと思うんですけど、ちゃんと整理したり説明しようとすると多分1時間どころじゃ収まらないんで、ちょっとこの辺で、はい、
どっかでカルチャー会をね、あの別にモブラジオなのか、あのイベントなのか分かんないですけど、もうこれは やってください、はい、ユーザーさんが、
まあ、はい、これですよね、はい、イマーシブと、まあ、とりあえず僕はあの 2B 向けはさっき話したようなお話で、 2C 向けはなんかイマーシブとかだったりとか、うん、まあ、没入的なとか熱狂的なみたいなワードとか、あと宗教っぽいとかコミュニティローカルっぽいっていうようなワードはものすごく焦点が当たると思っているし、ずっとそこは見てきたっていう感じですね、
うんうん、いやすいません、あの横やりなんですけど、なんかこうイマーシブって言葉ってなんか海外のイベントでたまに見るのと、うん、あと日本だとなんかアート展でよく使われますよね、
う
ん、
あ使われますね、
イマーシブシアターみたいな、ね、うん、言い方がされてます
ね、そうですね、うん、逆にあんまりそこら辺しか見ないなって思ってたんで、
うん、なんかイマーシブっていうとちょっとなんか交渉っていうか、そんなにすぐ使わないワードじゃないですか、あとイメージしにくいっていうか、うん、あれがイマーシブで具体的なこれがイマーシブでこれはイマーシブじゃないみたいな分け方がしにくいんで、もうちょっとまあ抽象的なワードとして使うのか、もっと具体的にするかは別なんですけど、いやむずいとこっすね、すいません、僕はこんな感じでなんか結構アブストラクトなっていうか抽象的な話しちゃいましたけど
という感じで、まあでもね、ちょっと僕ら発でね、あえてワードを つけ続けたいかもしれないですね、来年は。もしかしたらイマーシブカテゴリーとか作ってもいいかもしれないですよ、もしかしたら。も
うパッシブな感じじゃなくてこっちから攻めていくっていう、う
ん、ちょっとね、はい、何だろうと思って見てもらうみたいな、はい、うん、
ありかもしれないです。そしてでは最後、我らが編集長瀬古さんお願いします。
ちょっと2020年お二人がかなりいろいろ話していただいたんで、あの僕はそんなになんかいっぱいないんですけどもはや、
はい、
まあなんか一応3つぐらいありまして、まあ、一応まずその今年の振り返りをしたときに、なんかもうこれが劇的に何かよう変えにかかったみたいなあのものって、あの少なくとも今僕らが追っている領域 XR メタバース VTuber アバターもろもろ、あのいろんな細かい動きだったりとか、よく知ってる人はこれが大きなトレンドになるとかあると思うんですけど、まあ比較的穏やかだったというか、あのもう劇的にこう世の中がこの歴のことを意識するようになるみたいなものはやっぱなかったかなっていうんですね。なんで比較的静かだったのかなというふうには思うんです。あの激動なのは間違いないんですけど、波で見た時にはまだ穏やかな方だったのかなっていう気はしてて、で、こういう局面が来た時に、盛り下がったっていう人たちがいるんですよね。非常にゴシップ気味に、うん、まあ、メタバースはダウントレンドになった、うん、XR はデバイス出たけど大して売れないし盛り上がらなかった、まあ、VTuber は盛り上がり続けてると思うんで盛り下がったと言われないと思うんですけど、まあ、とはいえなんか話題が減ったよねとか、うん、なんか引退ばっかりだったよねとか、事務所潰れたよねとか、だからそのなんか ネガティブに捉えるのかどうかっていうと、まあ、個人的にはちょっと今日何度か出てきたんですけど、まあ、基本仕込みかなと思っていて、はい、まあ、いろんなイベントとかに出た時にも、やっぱ話題に出てくるのって、特に作り手側とか仕掛ける側の人たちからすると、仕掛けるには時間がかかるんですよね。うん、で、今この手の話題って、なんか、ある日突然思いついた人が1週間で実装して、それが世界を席巻するっていうのは、なかなかもう起こりづらくなってきている。それなりにしっかり準備をして、戦略を練って、で、しっかりやった上で出して、ようやくそれが当たるか当たらないかみたいな世界だと思うので、まあちょっとそこは、なんか今仕込んでる人が多いっていうことだと思っといた方が、まあ少なくとも楽しく過ごせるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、個人的には、もう基本もう完全に仕込んでると思います、皆さん。はい。その局面に今年は入っていて、来年か再来年あたりを一個のターゲットにしている人たちが、少なくともコンテンツとかアプリケーション開発とか、あたりでは多いというふうには思っていますと。はい。で、もう一つは、まあ、これちょっと今日比較的ビジネス側の話とコンシューマーの話が多かったので、ちょっとクリエイターっていう軸で、自分が見てた限りで、話してみたいんですけれども、さっきの GTA もそうですけど、まあ、結構なんかこう、別に今、全く新しいものではないんだけれども、今盛り上がるみたいな。このタイミングで何年前、うん、何十年前のコンテンツがなんか盛り上がるっていうのが結構ちょくちょく目にするなと思っていて、で、それで思うのってやっぱりGTA ってゲームですけど、なんか音楽ってもう完全になんかよく周期だとかって言われてるじゃないですか。ロックが流行ったら何年が流行ってみたいな。なんかデジタルゲームっていうのもついにその周期に入ったのかなみたいな気はしていて、まあちょっと FF7 のリメイクは時間かけすぎな気はするんですけど、まあとはいえ昔のゲームをリメイクしたり、あとRobloxで例えばめちゃくちゃバズってるゲームがだいたいなんか スーファミの頃にあった何かのゲームの仕組みをそのまま使ったものだったりとかするっていうので、なんかこうトレンドって周期があって、コンテンツのトレンドには周期があり、でそれになんかゲームも乗っかってきたなみたいな気はしてるんですよね。そうすると結構クリエイターさんにとっては、まあ、もちろんバズりやすい法則が分かるのでやりやすい一方で、なんか真新しさがなくなっていくというか、ちょっとこう飽きてくる人たちも出てくるだろうし、さらに今 AI が出てきてしまったので、ものづくりのあり方が大きく、コンテンツ作りのあり方が変わってきているっていうところで考えると、まあなんか よりそのなんか他の人が手出してないとか出しづらいとか、物を作ることが面白い領域っていうのはすごく大事な局面になり始めたかなと思うんですね。要はフロンティアを求めるみたいなところで、まあそういう意味ではメタバースも XR も結構フロンティアとしてはもう結構時間が経ってはいるんですけど、依然フロンティアかなと思ってますんで、メタバースだったら、うん、まあクリエイターレベルだったら少し稼げる人が出てきたよね。アバター作って稼ぐとか、ワールド作ってロブロックスのところで収益化するとか、フォートナイトで、うん、ワールド公開したら意外とアクセスがあって収入になり始めたとか、まあ、結構そういう方々も増えてきているなと思うので、まあ、それにちゃんとこう稼げるフロンティアみたいなところだと思いますし、逆に XR は依然としてなんか結構サバイブしなきゃいけないんですけれども、まあ、デバイスが新しく常に供給されているので、比較的飽きることなく常に新しさみたいなのに向き合いながら、かついつかはみたいなこう夢を一緒に見ることができるっていうですね、なんかそういうずっと長らくフロンティアなんですけど、依然としてそこは続いているなというふうに思っているので、まあ、ちょっとそういう意味ではクリエイターさんがこの僕らが扱っている領域で増えていくのかどうかっていう観点でいくと、もしかしたら新しく目を向ける人増え始めるんじゃないかな。あと、まあちょっとこうあれですけど、アップルも入ってきたしみたいな。ミーハー気味な人もね、少し目を向けてくれるような試合ができてきたなというふうには思っています。まあちょっと一点だけなんか、あえて、なんか釘を刺してしまうと、今年クリエイターさんをめぐって、とか開発者をめぐっては、ユニティが盛大な事件を巻き起こしてしまったなと。はい、思っていて、まあそうですね、やっぱりユニティが長らくゲーム作り、ゲーム制作、ゲーム開発を民主化していく、だから自分たちは無料でアプリケーション展開すると、もうそれこそがそのユニティの社税ミッションであり、だからこそ無料での提供を続け、クリエイターエコシステムを作っていくってやってたのを突然ぶった切るようなことをして、どれぐらい流出したのかわからないですけども、まあ、あとからね、ちょっとこう、撤回するような話も出てましたけれども、まあ、何年ですか、彼ら。上場も、またいでますけど、多分本当に10年、20年ぐらいかけて作ってきた信頼、クリエイターの信頼とエコシステムっていうのを自ら壊しに行くということを、実際にはやってしまったということで、うん、なんかちょっとこういうのが起きると、なんか新しいゲームエンジンが盛り上がっていいねっていうのもありつつ、まあ少し動揺が走ってしまうというか、じゃあこれが、じゃあクエストプラットフォームでメタがやったらどうなんのみたいな話なわけですよね。どう考えても、業界からクリエイターが流出するので、みたいなのは、まあ、ないといいなというふうには思いますね。やっぱすごく、大事なエコシステムの一部だと思いますんで、
うん、
他はちょっとクリエイターデベロッパー周りでは思ったところなんで、ちょっと来年がどうなるかではない話なんですけど、まあ、とはいえちょっとこのクリエイターの動きみたいなのは全体感は常に意識しておきたいなと。 VTuber もクリエイターですしね、うん、結構、
はい、そうですね、なんか、うん、いや今すごいいい話だなって思って聞いてたんですけど、なんかフロンティアっていう時に、うん、そのいや今からクリエイターになるぞやるぞ、うん、みたいな感じの人ももちろん集まってほしいんですけど、うん、なんか遊んでたら気がついたらクリエイターになってたみたいな人がいた方がいいんだろうなとはすごい思ってて、なんか VTuber さんに憧れて気がついたら VTuber さんになってて、サムネイル必要だからイラスト描くようになって、気がついたらサムネイルめちゃくちゃ上手くなって、うん、イラストの仕事もらいましたとかってなる人もいるわけですよね。うんうん、なんかワールドクリエイトとかをやってたら気がついたらそうなってるみたいな、なんかその潜在的に遊んでるだけだった人がクリエイティブに目覚めていくみたいな過程があるものが増えていくといいんだろうなとは今ちょっと重ねて思っちゃいました、
ね、自然とね、うん、クリエイターになっていっているみたいな、うん、ちょっとこうユーザーとクリエイターがこう、うん、ある意味なんかもう どっちがどっちではなくて、ユーザーでもありクリエイターでもあるみたいな人とかも、うん、特に VR チャット周りとか増えてきてると思いますんで、まあ、そういうなんかこう気づいたらみたいな動きがもっと加速していくといいのかなと と思います。あとはまあ、あの1年間って意味では、久しぶりに次の2024年の1月の頭ですかね、正月明けに、はい、あの昔からモグラジオを聞いていただいている方、あ、そうか、モグラジオが始まる前か、ですよね。あの、ま、毎年言ってたんですけど、あの、まあ、ラスベガスで、あの、CS という、コンシューマーエレクトロニクスショーというのがありまして、まあ、世界最大級の、家電じゃなくてエレクトロニクスの、見本市展示会というのが、はい、超大規模なイベントがありまして、何年ぶりだ ?4 年ぶりですかね。コロナの直前なんで2020年の1月ぶりに自分も足を運ぶことにしましたので、あのイベント出るといわゆるハードウェアサイドをに関しては大体なんとなく1年の雰囲気が分かるっていうですね、はい、イベントになってますんで、ちょっとそちらに行って1年を占えるようにしたいなと思っています。はい、
はい、今年もね、いろんな会社クリエイターさん含めて出展あると思うんで、ちょっと楽しみというか現地のレポートを楽しみにしております。
頑張ります。大体1日2万歩2万歩歩きます。あのイベント、
いやもう大変そう、これ
死ぬほど歩くイベントっていう印象しかない、
はい、
はい、という感じで、うん、皆さんね、はい、ここまで、語っていただきました2023年の XR メタバース関連ニュースというか動向総まとめみたいな、お話でございました、はい、まだまだねこの中で喋、りきれなかったことたくさん、本当にたくさんあるんですけど、まあそれはそれということで、皆様これ、年末年始のね、間タイミングで聞いていただいているかと思うんですけど、まあ、今年どうなるかというところに関してはまた今後のモグラジオの方で、いろいろなエンタメ、それからビジネス業界動向技術含めてもろもろ追っていきたいと思いますので、まあ、2024年も皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。といったところで
よろしくお願いします。
はい、
うん、
というわけで、第136回のモグラジオ2023年ラストの回ですね、一旦ここまでとなります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、
はい、モグライブ副編集長のユリイカと
編集長のスンクボでお送りしました。
はい、皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
良いお年を、
良いお年を、
良いお年を。
またゆりかさんが真相な声になってるゆりかさん生きて来年を迎えましょう。また
頑張ります。
ではでは、
はい、
ではでは、
今年も聞いていただきありがとうございました。